Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今日も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は6月29日31回目の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学の養生法やセルフケア、そして美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合ったセルフケアの方法が見つかる番組です。毎週火曜日1時半、ぜひいいとこ取りしてくださいね。今週も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。私が住んでいるのは西宮の甲子園球場の近くなんですけれども、私の両親は西明石に住んでいるんですね。ちょうどね80と85歳だったかな、そんな両親がまだ元気でいてくれてて、そして畑でねお野菜をね作っています。でそのお野菜をね、私はありがたいことに、贅沢なことにたくさん大量にいただきまして、先日はサラダ菜ですね、チシャみたいな葉っぱ、もう顔の大きさぐらいする葉っぱが取れてね、本当将来はこういう食に手作りの野菜を食べれるような、そんな生活ができるようになりたいと、ちょっとね父母憧れています。で先日そんな両親にね親孝行だと思って電話したんですね。そしたら今話題のコロナワクチンの話題になりまして、両親はもともと父なんかは西洋医学に見放されて東洋医学で健康を取り戻した父なんですね。ですから、そんな焦らんと様子見ながら行くわってそんな話をしてたんですが、ところが先日はですね、やっぱり受けることにしたって予約してきたわって言うんですね。あれこの間言ってたことと違うじゃないって、そんな話をしてたらですね、どうも近所の同じ年のご高齢の方からね、なんで売ってないの、まだ売ってないのとね言われたそうなんですよ。ほんでせっついて、もうややこしいから打つわというようなことを だったんですね。でまあまあ打つ打たないっていうのは、まあ、本人さんの、ね、意思だし、私はそれを尊重したいと思ったんです。でまあ私の意見としては、まあ、それこそもうちょっと様子見たらってね、いろんなまあ副作用のお話も出ますから、もうちょっとこの自然の方法でなんとかならないのかなって思ってたんですけれども、まあ、お話をね他のいろんな方から伺ってみますと、あのどうしてもそのいろいろな事情で仕方なく打つようなことになった方とか、まあ、私のように自分は別にと思ってても家族がもう打ったというような方とかいらっしゃったんですね。でその方があのどうしたらいいの、打った後はどうしたらいいんだろうってすっごく心配されて、いろんなことを調べまくったっていうんですよ。で、まあ、気をもむっていうことが東洋医学的にも免疫を下げてしまうと思っているので、まあ、私としての、まあ、アドバイスというか、もう打ってしまったものはしょうがないから、もうマイナスの情報はそれ以上見ない、聞かない、そしてやっぱりね、体の生命力を信じるということをやってほしいなと思ったんですね。まあ、具体的には、まあ、自然治癒力という、私たちの体には自然のそのメカニズムが備わってますので、まあ、そのスイッチを入れる。まあ、具体的にはですね、シンプルなことですね。あの、美味しくご飯を食べたり、ご機嫌に暮らしたり、そして適度に運動するといったようなことです。そしてもう一つはですね、あの言葉の魔法ですね。何回も私あの天国言葉って言ってますけども、やっぱりその天国言葉、魔法の言葉っていうもの、言葉の力をぜひ活用していただきたいなと思うんですね。ですので今のこの時期にそのね、あの先ほどの友人に言ってあげたいなというおすすめの魔法、私の人生に困ったことは起こらない、宇宙は何があってもあなたを困らせない、そして何があっても大丈夫、これはですね、今を生きるメッセージ、変わりゆく時代につい不安になってしまうあなたへという鈴木まなみさんの、本からの言葉なんですけれどもね、とても素敵ですよね。で、信じたらそうなる世界です、思ったらそうなるの世界ですから、ぜひですね、まずは自分の意思で大丈夫って決めていただきたいなと思うんです。そして私からの魔法の言葉はいつもラジオの最初で言ってますけれども、体ってすごい、もうねこの一言につきます。まあ長年15年、まあ、それ以上ちょっとねこの健康に携わるお仕事してますと、まあ、がんで6年余命6年って言われてた方がね元気で過ごしている、そんな人に会ったりですね、まあ、糖尿病で人透析間近だった方が針灸をすることによって透析をしないで良くなったって、そんなこともあるんですね。まだまだ人間の体は捨てたもんじゃないです。ですのでぜひみんなで乗り越えていきましょうね。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。ノラ・ジョーンズで Don't Know Why。 それでは今週のゲストを紹介いたします。体感覚で人生を創造するライフコーチの岡田貴子さんです。貴子さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
すごくね、真っ赤なね、鮮やかなお洋服にね、白い揺れるイヤリングがとても素敵なね、貴子さんです。
ありがとうございます、
はい。私の方からね、まず貴子さんについてちょっと簡単に紹介をさせていただきますね。ライフコーチの岡田貴子さんです。人に地球に優しい生き方、暮らし方の日々を模索して研究をされています。畑をしたり、ゴミをなくそう運動をしたり、そして体や心をつなぐ目覚めヨガ、天才性を開花する数秘術、そして望む未来を叶える未来ヒプノ、育み合うジーハル工房、へその緒学校といったようなね、さまざまな活動をされている貴子さんなんですけれどもね、貴子さんのインスタを拝見しますとね、とてもね、ピンクとか、それから濃いブルーとか、割とこうはっきりとした原色の写真かな、でドアップの写真がすごく多いなっていうのが印象なんですが、とてもとても綺麗なお写真を撮られる方でもあります。はい。で、貴子さん、今ね、こんなコロナの時代なんですけれども、貴子さん自身、日々ね、今毎日どのようにして暮らしていらっしゃるんですか？
私の今一番のキーワードはですね、はいはい、心地いい。
心地いい、なるほど。
一言に尽きるんですね。
そうなんですね。
なんか自分が今、何を感じているかっていうことを、いつもまず感じていたいっていうか、まずそれを味わうっていうか、それはもちろんいい時もそうでない時もそうなんだけど、でどうしたいと思っているかっていうことを、自分ごとをまず味わう、そうジャッジせずにね。
なるほど、もう今の話だけでもさまざまなキーワードが出てきて、もっとお話を聞きたいなと思ったんですが、もともとそのような心地よいということを感じるといったことを大切にしていらっしゃったんですか？
いいえ、実はですね、
はい、
真逆でして。
真逆。
自分のことを一切感じるということを知らなかった。私
知らなかった。
はい。ある人から言われたんですけども、不感症やってんねって言われたんですね。でも私としては、その不感症だったという意味すらわからないぐらい、自分のことを2の次、3の次、4の次、5の次、6の次、7の次でやるのが癖になってしまうと、自分が何を感じているかがわからなくなっている。それよりも先に、こうせねばならないとか、こうあるのが普通だろうなとかっていうことにいつも重きを置いてたんですね。
ということは、こうねばならないとか、こうあるべきだとか、そういう結構昔ながらの価値観っていうものに割とこう縛られてた感じですか？
はい。縛られていることすらわからないっていうか、それが当たり前っていうか、それが大人として生きること、
礼儀みたいな
とか、はい、それが社会で暮らすということみたいな。そう。そして、日本にはこう利他っていう美しい言葉があるんですけど、利他をどっか履き違えて、まあ、なんか自己規制であることが美徳であるみたいな。
自己規制が美徳
みたいなね。もうそれって自己満足の、でここでいつも吹き出しが、そんなんちゃうのになとか、本音と建前がしっかり自分の中で分離しているので、健康も人間関係も、そしてお金も、どんどんどんどん、つまずけばつまずくほど、雪だるまのようにね、 転がっていってしまったんですね。
そうなんですね。ということは その当時はそんなにハッピーじゃなかったんですか？
もちろん幸せなこともいっぱいあったんですよ、うん、いっぱいあったんですが、自分本来からどんどん離れていくっていうか、私そんなつもりじゃないのにってことがどんどん目の前に現れてくるっていうか、うん、
そうだったんですね。
そうなんです。
その本音と口から言ってる言葉とか行動とかがなんかバラバラだったっていう感じ。バラバラ。本当はやりたくないのに、私がやりますみたいな、こうちょっとこう世の中をよく渡っていくみたいな。
そうね、それがこう、なんていうのかな、こう優しさだとか、履き違えたりだとか、愛だと履き違えたりだとか、
そうですよね。そうなんですね。まあ、そういったお金や人間関係も健康ももう全てがうまくいかなくなって、そして初めて自分らしく生きることをお知りになったということなんですけれども、今は具体的にその心地よい暮らしっていうのは高子さんの中ではどんな感じの暮らしなんですか？
そうですね、まあ、朝起きたら、まず何がしたいやろうみたいな。
お、朝起きたら何がしたい。
まあ、でも鳥の声で目覚めたり、
あ、素敵ですね、
鳥が鳴いてるやんみたいな、今日はめっちゃうまいやん、上手に鳴いてる、かわいいとか思いながら、
そう、いや、いいですね、それ。
そうなんですよ。で、起きて、次何したい、水を飲みたいだとか、光を入れたいだとか、もう本当と些細なことです。
些細なこと、
些細なことなんだけど、何がしたいと思ってるんだろうっていうのを、自分を感じていくっていうかな。
ということは、何がしたいって自分で自分に聞いてあげることがまずは大事な感じ。
そうか。
でもそういう朝、もう忙しいママなんかバサッと起きて、よしご飯みたいなお弁当とかね、バタバタバタっとして駆け込むように朝食食べて出ていくっていう方も多いと思うんですけれども、まあ、そんな中でもまずは何がしたいっていうことを自分に問いかけることから心地よい暮らしが始まるっていう感じですかね。
ですよね。だから、なんていうのかな、もちろんお仕事をされてたりとか、子供さんがたくさんいらっしゃったら、まあ、することがいっぱいあって、 そんな時間もないよ、そんなね、朝は忙しくってっていう方いらっしゃると思うんですけど、 でもじゃあ電車に乗ってるその10分とか、どう使おうとか、
なるほど、
私何したんやろう、音楽聴きたいんやろうかとか、ちょっと水飲みたいって思ってるなと思ったら、もうその場で飲んじゃうとか、私ってどんな服を着たいと思ってるんやろうか、そうってところをちょっと自分に問いかけてみるみたいな。
それだったらなんか本当に毎日できそうですね。
お昼のお弁当も、まあ、持っていく時もあれば、ちょっとデザートを足したいと思ってるのかなとか、あ、ちょっとなんか今日はジュース飲みたいなとか、
なるほど、
そうなんか正直な感覚に沿っていくっていうかな、
自分の心が欲してるようなところですね。まあ、食べることって日々自然に私たちしてるので、そこってめちゃ大事ですね。例えばダイエットしてる人とかね、こう今健康に気遣ってる人なんかは、これがいいよ、あれがいいよというふうにして、すごく気を使っている方はいらっしゃいますけども、もしかするとその前に今の体に自分が欲していることは何なんかなみたいな、そういうことですかね。
ですよね。
あ、そうですか。ね、
さっき由美子さんがおっしゃったみたいに、人間の体にはすごく自然注力があったりだとか、必要なものを食べたいと思ったりする力っ って私たちには備わってたりするので、もちろん栄養学的に見てこれが必要だとかね、痩せるためにはこれがいいよとかあるかもしれないけれども、純粋に欲しているものをいただくすごい幸せなんじゃないかなって、
なんか今想像しただけでわーとなる感じで、なんか今私はうっとりしながらやってますけれども、まあ、そもそもそういうふうに価値観の転換になったっていうきっかけがね、この間ちょっとお話を伺いましたら、昨年にそのある出会いがあったということだったんですけど、その出会いっていうのをちょっとお話ししていただけますか。インドのサティシュクマールさんとの出会いって言って、私初めてお聞きしたんですよね。そのイギリスに学校があって、まあ、これからの経済のベースは自分の手で生み出していくことなんだよっていうことで、それどういうことですかみたいな、ね、話だったんですけど、まあ、ビジネスというとやっぱりまずはお金をね、売り上げを立てるといったことが、まあ、経済を支えるっていうことになってきますけども、これからの100年はもしかするとそうじゃない100年が待ってるかもしれないっていうことなんですかね。
そうなんです。私もこの前、たまたまある大学の先生にお話を聞くことができたんですけど、100年ごとに私たちは繰り返してきたっていう歴史があって、その、100年で頭打ちが来る、経済が伸び悩む頭打ちが来た時に、私たちは新しい世代を作る、そういう転換期を迎えるっていうお話をされてたんですね、うんうん、でちょうどこのコロナで私たちはもう今までの経済の在り方、社会の仕組みの在り方がもう頭打ちなんだよって、そういう時に来てるよってなったとしたら、これは不安と恐怖じゃなくて、うん、新しいものが生まれる希望と喜びに満ちたより幸せな世界の扉が開いていく時と思ったら、うん、ちょっと楽しいかもって。
本当ですね。
ちょっと楽しい、
新しい扉が開く時期なんですね今。
そうなんです。なんかその移行期みたいですよ今。そうそう。
それで高子さんは畑を始められたんですか。新しいことを始めたいという。
そうですよね。だからなんか今までのじゃあ経済の仕組み、社会の仕組みがどうだったかなと思ったら、よりたくさん、より遠くへ、よりお金をたくさん手に入れるみたいなね、こう大きく回して大きくこう自分のものにしていくっていう、うんうん、こういう働きが大きかった世界から、まあ、そのさっき言った、サティッシュ・クマールさんたちがおっしゃってることは、うん、自分の身近にあるもの、自分が今暮らしているところを自分の手で作り出して、うん、生み出して、うんうんうん、そこを周りの人に分け与えたり、うん、で交換したりすることで、うん、相手が見える。本当に誰からもらったか、誰に渡したかみたいな、こう本当に目で見える循環を起こしていくことで、本当に愛がこう育まれていくみたいな、ローカルビジネス的な。
ローカルビジネス
ってことをおっしゃってるんですね。
なるほど。
あ、それの方がちょっと私は幸せやんって思ったんですよね。
なるほど。
もう次の世代に私が残したいと思った。どうせ私の命は、うん、どうせっていうかね、うんうん、必ず人間で生まれたらいつか死ぬ時期がやってくる。それは生まれた時にもう誰しもが持ってる期限じゃないですか、うん、じゃあこの間に私はどうしたいかなと思った時に、うんはい、やっぱりより良いものを次世代に残したいってみんな思いますよね。自分も幸せになりたいけど、自分の子供も幸せになってほしいし、自分の孫だって幸せになってほしいしと思ったら、うん、ああ何ができるかな、そう 思ったんですね。
そうなんですね、うん、今あのお孫さんが生まれられて、1歳でした、
もうすぐ1歳
もうすぐ1歳ですけど、うん、4人いらっしゃるんですよね、お孫さんね。
そうなんです、そうなんです。やっぱりね、子供が生まれた時には、うん、なかなかこう育児時間に追われたりとかして、まあ、心に余裕がなかったりとかしますよね、うんうん、でもこう孫を見てると、はい、本当にこうだんだん覚えていって、うん、こう手を使うこと、足を使うこと、そして世界が広がっていくことを喜んでることがね、うんうん、すごくわかると、もうそれだけで感動してくる。じゃあこのそのちっちゃな手で何を味わって何を体験してこれから生きていくんやろうって思った時に、
はい、
なんかこうより幸せを感じていくんやろうなと思ったら、やっぱりそういう豊かな世界、まあ、次の世代に送っていきたいな。
なるほど、こう次の世代を受け渡していくものを今育んでおられるんですね。
そうですね、はい、でもそれが自分を幸せにすることでもある。
あ、なるほど、
うん、
こうとてもとても深いお話で、次世代の孫たちに自分が元気な姿を見せたいっていうね、そんな思いもあるとこの間おっしゃってましたが、引き続きですね、来週もですね、あのお話を伺ってみたいと思います。まあ、最後にですね、
はい、
一言で言いますと、自分を満たすということは一言で言いますとどういうことですか？
まず自分を感じるってことですね。
なるほど、感じる、うん、まずは自分を感じてみようというところで、ぜひ日々の暮らしを丁寧にしながら来週の放送も皆様お待ちください。本日のゲストは体感覚で人生を創造するライフコーチの岡田孝子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Right next to you.
このラジオを聞いている今の皆様はお昼ご飯時なんでしょうか？洗濯物を畳んでいらっしゃるのでしょうか？お仕事中でしょうか？ぜひですね、今あなたの心は何を感じているか、そんなことをふと感じながら過ごしてみてください。それでは今日も元気でお過ごしください。名も知らない